この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書第13章の今朝は10節から21節までをお読みいたします。ルカの福音書第13章10節から21節までをお読みいたします。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全く伸ばすことができない女の人がいた。イエスは彼女を見ると呼び寄せて、女の方、あなたは病から解放されましたと言われた。そして手を置かれると、彼女は直ちに腰が伸びて神をあがめた。すると街道司はイエスが安息日に癒しを行ったことに憤って群衆に言った。働くべき日は6日ある。だからその間に来て治してもらいなさい。安息日には行けない。しかし主は彼に答えられた。偽善者たち、あなた方はそれぞれ安息日に自分の牛やロバを貝場桶からほどき連れて行って水を飲ませるではありませんか。この人はアブラハムの娘です。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日にこの束縛を解いてやるべきではありませんか。イエスがこう話されると、反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスがなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょうか。何に例えたらよいでしょうか。それはからし種に似ています。ある人がそれを取って自分の庭にまくと成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。再びイエスは言われた。神の国を何に例えたらよいでしょうか。それはパン種に似ています。女の人がそれを取って3サトンの粉に混ぜると全体が膨らみました。今日はそこまでです。今日はこの箇所から解放の主と題して共に御言葉に耳を傾けたいと思います。私たちは毎週毎週こうして礼拝に集っています。私たちは何に期待をして礼拝に集ってくるのでしょうか。私は名古屋の東海聖書神学塾で毎週礼拝学というのを教えています。いつもこの問いが心の中に浮かんできます。何を期待して礼拝に集うのか。私たちは神様に何を期待しながら毎週こうして主の御前に集まってくるのでしょう。ここに一人の女の人が18年もの間腰が曲がったままで安息日に街道に集い礼拝を捧げていたであろう人のことが記されています。果たして彼女は何を期待して礼拝に集っていたのでしょうか。これは私の想像ですけれども、ひょっとすると彼女は18年間自分の体のことについてではなくて、ただ神の御言葉を聞くことを期待して来る日も来る日も街道で神の御前に集っていたのではないかと思うのです。この人は主の御前に出ることの喜びを知っていた人ではなかったか。 とそうであったに違いないと思います。そしてこの女の人のことを周りの人たちは彼女のことをどう思っていたのでしょうか。この箇所で彼女のことを18年も病の霊に疲れと10節に書かれています。この病は悪霊による働きだというわけです。ところがこの病という言葉、これはギリシャ語でアステネイアというのですが、この言葉は病の他に弱さという意味があります。ということは病の霊とも訳せますけれども、弱さの霊というふうに言うこともできるわけです。でそうなるとこれはもう立ちどころに他人事ではなくなります。私たちは自分の弱さに対して、私たちの自分の持っているその弱さに対して悪霊がそこにつけ込んでくるというんです。そうすると私たち自身実感があるのではないでしょうか。自分の弱い部分に気がつきながらも同じことで何度も何度も同じ過ちを繰り返してしまうということがあります。例えになっているか分かりませんけれども、私の場合ですね、車で運転をしていまして、トンネルを走りますと気がつくといつも速度オーバーをしてしまいます。そのようにごく日常的に正しくないと分かっていても同じことを繰り返してしまうことがあるわけです。そこに私たちの弱さがあります。今週もあの人を愛することができなかった。振り返ってみると今週もまた自分の弱さを克服できないまま同じことを繰り返しながら礼拝に集っている、そんなことを私たちは感じているかもしれません。悪に立ち向かう強さがないのです。弱さの霊に支配されているとしか言えないような状況というのは誰にだってあるのだと思います。そうやってもう18年もの間、いやそれ以上の間礼拝に通い続けている、そうであるとすれば、この話はやはり私たちの物語です。私事で恐縮ですけれども、私自身も腰の骨が曲がっていまして、来月手術をすることになりました。見た目はまっすぐに見えるわけですが、隠れたところでこう曲がっているわけです。見えている部分だけではない。体はまっすぐなのかもしれない。けれども見えないところで曲がっている。弱さがある。心が曲がっている。ずれていってしまう。そうするとまっすぐに伸ばすことができなくなります。まっすぐというのがどういう状態だったのかさえ分からなくなってしまうかもしれません。そういう自分の曲がってしまっている弱さ、脆さに悪魔につけ込まれてしまって、何度も何度も同じ過ちを繰り返してしまう、そういう思いを持っている私たちが毎週礼拝に集ってくるの。そしてそこで主イエスが突然私たちに声をかけられます。あなたの弱さは癒された、あなたの病は癒された、そう宣言してください。ここにこそ礼拝に集う私たちの 喜びがあるのです。ところがです、この主イエスのなさったことにノーという人たちがいます。安息日に働いてはいけないという戒めがある、それを破ってはならんという人たちがいるのです。しかもそれを言ったのは、毎週この腰の曲がった女の人を見ていたはずの街道司だったと言います。14節にこうあります。すると街道司はイエスが安息日に癒しを行ったことに憤って群衆に言った。働くべき日は6日ある。だからその間に来て治してもらいなさい。安息日には行けない。18年もの間治っていないのだから、何もこの安息日に治さなくても良いではないか、治療するのは明日でも良いではないか、なぜ働いてはいけないと言われているこの日に癒しを行うのかと言うんです。安息日というのは今で言う土曜日です。金曜日の夕暮れから土曜日の日が暮れるまでの時間のことを聖書では安息日と言います。この安息日は神が人に安息を与える、憩いを与える、安らぎを与える日です。私たちはこの日、労働からさまざまな束縛から解き放たれて、人も奴隷も動物までも神と共にあって安息することを覚えて喜ぶ日とされています。これが安息日の心です。この考えが世界中に浸透しているので、今日私たちは仕事を休んでここに来ることができるわけです。主イエスはだからこそこの日、この安息日に癒しをして、弱さから解き放つ御業を行われました。主イエスはこの街道司に答えてこういうふうに言われました。15節と16節です。しかし主は彼に答えられた。偽善者たち、あなた方はそれぞれ安息日に自分の牛やロバを貝場桶からほどき連れて行って水を飲ませるではありませんか。この人はアブラハムの娘です。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日にこの束縛を解いてやるべきではありませんか。主イエスはここで病や弱さに働く霊、サタンから解き放つことが安息日の神の心ではないかと言うんです。神が願っておられるのは、束縛から自由になるため、解放されるために安息日はあるのだと言われるのです。神が安息日の戒めを与えられたのは、先ほどもお読みしました実会の時です。けれども最初にこのことが記されているのは、神がこの天地を創造された時まで遡ります。神がこの天地をお作りになられた時に、6日間お働きになって7日目にお休みになられました。神様ご自身は6日間働かれて7日目に休まれましたけれども、6日目の最後に創造された人間は、最初にしたのは安息することから始まったわけです。仕事をしてから休んだのではなくて、休んでから仕事をするように人間は作られております。疲れは人間にはまだありません。神はここで人にまず初めに神と共にくつろいで、神と共に行こうことを教えてから、その後で仕事をすることを望まれたわけです。まず神と共に過ごして安息をする、 さまざまなものから解き放たれて神と共にあることの喜びを感じる。ここからあなたの生活は始められる。これが礼拝の心だということができるわけです。さて、そこで主イエスは18節から神の国の例え話をなさいました。18節以下、そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょうか？何に例えたらよいでしょうか？それはからし種に似ています。ある人がそれを取って自分の家にまくと成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。有名なからし種の例え話です。このからし種というのは漢字でこうからしと書くんですが、これは芥の子と書きます。芥見教会にいる神の子供たちみたいなこう気がするわけで、こう私には非常に親近感を感じるわけですが、残念ながら聖書はひらがな表記なんですね。漢字で書いていただきたいなと思いますが、まあ芥見教会バージョンの聖書があったらここだけねこう漢字でしたらいいと思いますけども、このからし種の例えがこの文脈で書かれているというのはどういうことなのでしょうか。神の国と聞くと私たちはどんなイメージを持つでしょうか。英語で言うと The Kingdom of God と書きます。キングダムという言葉を聞いてピンとくる方があるかもしれません。今映画館でキングダムという映画がやっております。先週実は家族で見に行きました。まあ、この映画は中国を統一した秦の始皇帝の出来事を、まあ、物語にした物語です。キングダムというと、まあ、私たちはその中国の国土を示すようなですね、王国をイメージするわけです。で、これは聖書の時代の人々も同様でした。神の王国というと神が支配される壮大な国をイメージしたはずなのです。それなのにその神の王国はからし種、アクタの子のようなまさにチリアクタに等しい小さなものに例えたというんです。神の王国はそんな小さなからし種のようなこの小さな種のようなところから始まるというんです。こんなに小さな種なのにそれがどんどんと成長し大きな木になり、空の鳥が枝に巣を作るほどになる。つまり毎週毎週御言葉を聞きに来る腰の曲がった女性のような、誰の目にも止められていなかったと思えるような人から神の国は始められるのだと主イエスは言われたのです。心が弱くて同じ罪を繰り返してしまうような私たちから神の王国は作り上げられていくのだと主イエスはここで言っておられるのです。そしてさらに20節と21節でもう一つの例え話をなさいました。三サトンの粉にパンダネ、まあ、イースト菌を入れるとそれが膨れ上がってパンが焼けるというんです。サトンという単位は13リットルだと書いてあります。3サトンというのは40リットル、まあ40リットルのパンってどのぐらいなのか、まあ何人ぐらいのパンが焼けるのか、まあちょっとわからないのですが、昨日も芥見教会で子ども食堂がありました。昨日のメニューは冷麦でした。まあ、昨日は少し少なくて、まあ、約60人ほどの人たちが冷麦を食べたんですけれども、この60人分の冷麦を準備するのも大変で置く場所がないわけです。それで空いている場所は牧師室ぐらいしかないということで、牧師室のテーブルの上に冷麦がずらーっとこう並んでいるんですね。 まあ、それを見ながらこの3サトンのパンっていうのはどんな量なのかなとこうイメージしながら説教をこう作っていたんですけれども、まあ、パンの話を冷や麦で例えるのは無理がありそうですが、このわずかなパン種が働くだけで大量の人たちの食事がそこで準備されるのだという話を主イエスはここでなさったわけです。小さなものであってもその影響力は果てしないというわけです。そこで主イエスは言われる。からし種はまさに悪民教会に集う神の子供たちから始まって莫大な影響力をこの地に与えるようになるんだと言うんです。子ども食堂の働きを始めて半年ほど経ちます。プレの食事も合わせれば昨日でちょうど6回半年が経ちました。教会の方たちは、まあ、10人ほどでしょうか、まあ、それ以外の90人ほどの参加者は地域の人たちです。案内して広げればまだどれだけでも広げられそうですけれども、あの教会の小さなガス台ではもうこれ以上の食事を提供することができません。まあ、初めはここまでになるとも思ってもみませんでしたけれども、まさに大きな働きになりました。小さな影響力しかない、それも弱さの霊に支配されて罪を犯してしまうような私たちですが、神はそのような私たちを用いてくださいます。これらはすべてこの礼拝から始まります。ここで御言葉に耳を傾けて神の思いを受け取って神に礼拝を捧げる、神に祈りを捧げる、賛美を捧げる、神の御前に感謝を捧げる、そうして神と共にあることを喜び神と共に行こうことを通して私たちはこの世界を豊かにするパン種のような役割を果たしているのだと主イエスはおっしゃるのです。それは毎週の礼拝から起こるのです。腰の曲がった人、心の弱さのある人、罪を繰り返し犯してしまう人、そんな人たちがこの礼拝に集められてきます。そして主はそんなからし種のような悪民の小さな一人一人から何かを行われる、主の御業を行われる。そして主はそこで私たち一人一人をお招きになって言われます。あなたは病から解放されました、あなたは弱さから解放されましたと。そして主イエスは言われます。神の王国は小さな曲がったあなたから、心の曲がった弱さのあるあなたから始まるのですよと。そういう私たちのうちに主の御業が起こるのです。私たちの主は解放の主です。私たちの弱さを解き放つ主です。病の霊、弱さの霊から私たちを自由にしてくれます。そして主イエスは言われる。そのあなたから神の王国は築き上げられるのですと。お祈りをいたします。主なる神様、あなたは私たちに弱さの霊を解き放ってくださって、私たちを力あるものに作り変えてくださいます。からし種のような小さなものにすぎません。罪を犯してしまう、本当にあなたの目から見ても取るに足らない塵あくたのようなものでしかない私たちです。けれどもあなたはそのような私たちを受け入れてくださって、あなたの御前で私たちを新しくしてくださいます。作り変えてくださいます。 この世にあって絶大な影響力を及ぼすものへと変えていってくださいます。あなたの御業を心から感謝いたします。主よ、弱い私たちを許してください。罪から解き放ってください。私たちを自由にして、あなたの御業のために私たちを用いてください。自分にそんな力があるとは思いませんが、あなたはその神の国の力を私たちのうちに秘めさせてくださいます。あなたの御業を心から感謝します。どうかこの悪民からあなたの王国が広げられていくことができますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。